Hello everyone!
こんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、現在東大大学院生佐野の亜美です。
Welcome to 海外に住んで視点が変わって見えてきた世界。
このポッドキャストは宇野と佐野が日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。本日はいきなりトピックに入っていきます。本日のテーマは英語の勉強方法についてで、はい、前回のエピソードで投資家シリーズ、投資家のことをシリーズ化するって言ったんですけど、
投資
投資についてシリーズ化していこうっていうことだったんですけど、この英語勉強方法もいくつかのシリーズに分けてお送りしたいと思います。はい、まあ私たちね、ジュンジャパの先へと、アミは10歳からタイのインターに通ってた帰国子女のアミなんですが、まあ今はねお互い英語が話せる立場で、私たちそれぞれの英語勉強方法についていろいろシェアできると思うので、今回は、英会話編について話していきたいと思います。
はい
はい。まあ、英会話って日本人が一番苦労する分野と思うのですが、私個人的に、いくつかの英語だけじゃない英語ではない理由があると思っていて、一つは、日本人は平均的にシャイ。
そうだね。
うん。そう。っていうのと、で二つ目は、文化がやっぱ違いすぎるっていう面。なんだろう。まあ、アメリカ日本ってやっぱり全然さ違うし、テレビで見てることとことはやっぱり実際の文化ではないじゃん。そうだから、そういうのもやっぱ時間がかかるから、そういう性格とかもそうだし、そこがやっぱ違いすぎるのかなって思うのと、あとは白人とアジア人っていう、なんだろう、やっぱそういうさ根本的なカルチャーが全然違う。
あ、
そう、白人だったら、白人だったらやっぱりあのアイルランド人とスコット人とかでも一応、それなりの文化は一緒だから、なんだろう、お互い共感できる部分がやっぱりある。
文化が違いすぎるに入るとは思うんだけど、私かなり なんかその日本人がこの英会話が不得意っていう理由、不得意とか、一番苦戦するっていう理由として、日本の、みんなさ、その生まれてまず学ぶのは日本語じゃん、で日本の教育を受けるじゃん、で日本の教育っていうのは間違ったことを言ってはいけないっていう風な教育。
あ、なるほど。
その手を挙げる小学校とかで手を挙げて答えます。でもそれが間違ってたら別にその罰せられはしないけど、なんか周りからなんかちょっとこう冷ややかな目で見られるじゃないけど、
そう、ね、
先生もなんか、あ、それは違いますねみたいな感じじゃん、だからで本当に正しい答えを持ってる人しか発言してはいけないみたいな、こう暗黙のなんていうのカルチャー。だからなんかそれがすごい影響してるのかなって思う。だからその日本人はこう頭で、日本人じゃなくてもこうまずこう話し始めるときって多分自分の言語で頭で英語に変換してそれを言うじゃん、でも日本はこう間違ってはいけない、間違った人は発言しちゃいけないみたい な考えがあるから、そのもしそれが違ってたらどうしようとか不安にとか思って不安にもなるし、
そうだね、
なんか言その仮に発言しました、でもそれが間違ってました、あ、もう次から発言できないわみたいな、そう、なんかサイクルに陥ってしまったりとか、
確かに
するから、もう教育の面ってその教育が作り出すその日本人のこうなんていうの、そう、あのみんながみんなじゃないけど、
こう、
ジェネラルにした時、ジェネラルに考えた時の、あの性格が影響してるんじゃないかなってすごい思う。
あ、もうごもっともです。ありがとうございます。はい、これは英語以外のことだけど、 まあ、では英会話に戻るんですが、
うんうん、
英会話の勉強方法の初期段階、うん、学び始めの時に一番効果だったと思った勉強方法は何ですか？
私はそれ、うん、それこそもう小学生の時に英語の環境に入ってしまって、うん、もうなんか勉強しなきゃいけないっていう環境に入るのが、まあ、一番だと思うんだけど、別に初期段階だろうが、はい、その結構あの段階上がったところだろうが、
うん、
でもなんかやっぱ幼かったのもあるから映画を見て、はい、で特にディズニー映画とかってそんなに難しい、子供向けだからさ、そんなに難しい英語も使ってないから、
うん、
結構ね映画とか、ま、あのアメリカの、ま、ドラマっていうのかその、はいはい、TV シリーズとかを見て耳から学んでました。だからあんまりこれはね、わかんない、その私幼かったっていうのもあるし、なんか、うん、そんなにこうためにならない、皆さんのこうこれを聞いてくださってる皆さんのためにならないかもしれないけど、でもやっぱり映画を見てその、ま、字幕なしで見たりとかして、はいはい、耳から聞くっていうのはすごいやってました。
なるほど。なんかディズニー系のムービーで話すと、私は高校の時に、
うん、
なんかさ、英語を なんだ、音声オーディブルみたいな感じなんだけど、はいはい、英語で一文言って日本語で言うみたいな、そういうピーターパンの音声英語勉強みたいなのをずっと聞いてた、
うんうん、やっぱ耳から聞くっていうのは大事で、うん、それが最初じゃなくてもいいけど、ね、全然いいと思うんだけど、耳からこう学ぶっていうのはすごい効果的だと思う、う
ん、はい。まあ私しかもなんか結構耳、本とか読んで学ぶタイプじゃなくて、本当に実践的タイプだから、
はいはいはい、
そういうのが一番効果的だったかな、うん、まあ、でも、まあ、私は英会話の、ね、初期段階って私が思うのは、
うん、
あの高校卒業ぐらいから働き始めたアウトバックっていう、ここで何度も話してる、うん、ステーキハウスです、
うん、
なんかそこでやっぱり六本木店だったっていうのもあるし、あのまだアメリカから日本に上陸して数年しか経ってなかったから、
うんうん、
やっぱアウトバックで働くような人って昔アメリカに住んでるとか、うん、アメリカ人とかそういう海外の人が多かったの、
うん、
だからあのアウトバックにあの働くことでその従業員とも英語で話す機会もあったし、うん、お客さんもあのそういう外国人が多かったから、うん、なんていうの、自分がコミュニケーションを取らなきゃいけなかったのね、
うんうん、
あのテーブル担当制、アメリカみたいにそのテーブル担当制だったから、
うん、
自分のお客さんは最初から最後までテイクケアするっていうのがそのアウトバックの、
はいはい、
サービス方法 で、うん、でやっぱその面接の時にも、もし外国人が来たらあなたは英語を話せます、話せないけどどうやって対応しますかって言われて、
うん、
やっぱそれなできる限りの英語で、うん、あの対応しますとか一応こうフレーズを、うん、学んでそこから、うん、その何 発展させますとか言っちゃったし、うんうんうん、そうだからいざ働き始めてみたら、そうあのそうちゃんと話さなきゃって、そういうプレッシャーもあって、うんうん、そういうね話さなきゃいけない環境に身を置いたっていうのは大きかったかな。
そもそもアウトバック留学ってよく言うじゃん、さっきは、はい、それはあのそのなんていうの、そのアウトバック留学をした人たちが普通に使う単語
だ、あ、そう、
それともさっきが勝手にこう作った、
いやあのね私たちあのが言うんだ、言ってます、私だけじゃなくて、
あ、そうなんだ、
そう、あの
面白い、
まあ、最近あのボストンに友達がアウトバックの時代の友達が来てくれたんだけど、
うん、
彼女は完全にアウトバック留学で、
うん、
でアウトバックの時の店長だったんだけど、留学したことは一切なかったんだけど、普通にお客さん外国人のお客さんも英語で対応してたし、で今はアメリカのジャパニーズレストランでマネージャーとして働いてます。
ああ、じゃあそういうもうみんな使ってるんだね、そのアウトバック留学をした人たちは。
そうです、もう本当にね、あの日本にいてそうやって外国人の周りの人がいる方が私的に、うん、アメリカにいて日本人と友達になるよりもかなりいい環境だと思ってて、
うん、
そう だからあのお客さんからも学んだことがいっぱいあるし、本当にやっぱり外国人と英語で話すっていうことに対する抵抗力が完全になくなったのは、うん、アウトバック留学です。はい、はい、まあじゃ あ, あの初期段階を超えてじゃあ少し話せるようになったかなっていう時に、うん、またそれはそれで別の壁にぶち当たると思うんだけど、そのフェーズの時にあの一番効果的だったなって思う勉強方法は、
ね、ただただ話すっていうのも、ね、多分この時期がすごい重要で、
うんうん、
なんかもうちょっと頑張れば本当にあ考えるのも英語でその、まあ、英語というか別にやり学びたい言葉で考えられるようになるっていうのがこの時期で、はい、でもそのなんだろう、こう日々の成長っていうのがこう、うん、あんまり見えにくくなってる、ちょっと見えにくくなってる時期だとも思うのね。
そうですね。
だからなんかここで挫折する人が結構いるように思う。
わかる。
私はまあただただ話すっていうので、なんか相手がいればもちろんその相手と会話で、
はい、
として話すし、いなければなんかもはや自分で独り言で、うん、なんか、
うんうん、
よくなんかシャワー talk っていうのかな、
はい、
シャワーに入りながらさ、はい、歌ったりするじゃん、
うん、
だからそれでそれ歌うじゃなくて自分になんか今日一日どうだったみたいな、How was your day みたいな感じで話しかけてそれに対しての返答で答えも自分でそのなんか Oh today was such a tiring day みたいな感じで、
うん、
こう自分でその質問に対して答えるとか、簡単な質問でいいのよ、なんか What's your favorite color? 好きな色はとかでもいいし、
あ、
なんかそういうのを自分で聞いて返すみたいな独り言、はいはいはい、まあ、外から見たら独り言だけどこう会話を作るようにして話してた。
わ、うん、かる。なんか私の感情を表してみたりとか、本当に今目の前にあるものをなんか、うん、Let's なんか try to describe in English みたいな感じで、
うんうんうん、
あの今私の目の前にひまわりがあるんだけどみたいな、
はいはい、
そういう感じでなんかこれは It's yellow and みたいなことを言うようにしてたかな、
うん
うん、はい、まあ、私は、この時のフェーズ、少し話せるようになったかなっていうフェーズは、あの多分ねカナダに留学してた時がこの時のフェーズで、
うん、
普通にまあ片言というか、まあ、話せるんだけど深い話はできないとか、
うんうん、
なんか現地のネイティブの人と話そうとすると聞いてもらえないとか、
はいはい、
なんだろう、結構ねあのやっぱ苦しい時期、アミが言うように、
うんうん、
あの成長をあまりすぐ感じられないから、
うん、
そう
停滞期、
停滞期、そう確かに停滞期、
でも実は全然停滞期じゃないんだけど、うん、いや本人からしたらすごい停滞期に入った、
そうそうそうそうなの、うん、だけどやっぱりあのしかもさ、こうやって英語留学してると日本人の友達すぐできちゃうんだけど、もう本当に、うん、あの友達にならないようにこう避けてたし、
うん、
あのネイティブの人と友達にはなりたいけどやっぱなれなかったから、
うん、
同じ英語のレベルとかちょっと上ぐらいの人と友達に なることで、もうなんかとにかく頑張って話すっていうのを、うん、そうやってたし、やっぱ耳を鳴らすためにはあの引き続き映画とかドラマを見るようにはしてたかな。
うん、そうね。あと音楽聴くとかでもいいよね。
あ、確かに、
うん、
音楽ね、なんか昔はさ音楽ヒップホップとか聴いても意味わかんなかったの正直。
うん、いや私今ヒップホップ聴いてもそんな意味わかんないよラップヒップホップね、正直で、まあね、何言ってんだって思う。
あ、まあ物によるけどね、
うん、
そうだけど、まあ、今は、まあ、ある程度はさ分かるものは分かるようになったから、
うん、
まあ、成長したなって思いますね、
うん、
はい、では次のフェーズの、まあ、聞くことに慣れてきたし自分の意見をすらすら言えるけど、まあ、言うには緊張するなってい う、
うん、
そういうフェーズがあると思うんだけど、この時に一番効果的だなって思った勉強方法は、
うん、もはやねここまでいくと多分全部、うん、マインドの問題というか、
いやわかる、超わかる。
スキルはもうある程度こう身について、まあもちろん今後ブラッシュアップしていかなきゃいけないけど、
はい、
なんか 多分その何が狭間かってそのあれだよね、こう怖いとか恐怖心とかどう思われるんだろうとか、
うん、
その実際の英語力とかじゃなくて、
うん、
このそのどうジャッジされるんだろうみたいなマインドの部分だと思うから、はいはいはい、なんかこれに関しては、まあ、もちろん引き続き英語の勉強はしつつ、だからその映画見たりとか音楽聞いたりとかはしつつ、うんうん、なんかこう私は英語のスピーチを見るとか、なんかモチベーション、はいはい、その喋るモチベーション上がる動画を見るとか、なんかこうどうしたら緊張しなくなるかみたいなのをこう調べて、それを実践してやってみたりとか、あとはもうなんかその緊張するけど別に緊張で死ぬ人とかいないからなんかもうもはやこうあの、まあ、人前でスピーチをするみたいな、なんかこう機会を作ったりして、とにかくこれは慣れしかないと思う。
はいはいはい、わかります、
うん、
いや私も本当にあの超賛成で、本当にね、うん、マインドのあの問題だと思ってて、
うん、
なんか前になんかのポッドキャストで話したんだけど、なんか例えばあの授業中だったら1日ワンクラス1回は発言するとか、
うん、
なんかそういうルールを自分の中で作ったりとか、あとミーティングでも、
う
ね
うん、
あの自分の意見を言うとか、なんかなんて言うんだろう、自分の中でこうやってルールを作ることによって、
うん、
こう頑張って克服しなきゃいけないとか、あとは、うん、あの例えばこのセメスターでダンスクラスを、初めてのダンスクラスを教えるってもう決めて、
うん、
周りに公言することによってもうやらなきゃいけない状況に陥る、でさらにそれに向かって一応それなりにさ頑張ってさあ練習して、ダンスを教えます、うん、なんかそうやってさ、この分かる目標を立てることによって、
うん、
なんだろう、もうあえて苦手に立ち向かうみたいなのは、
うん、そうね、
やっぱ大切だなって思いますね、
うん、
なんか今思うと、あ、なんであんなにダンスのクラスを教えるの超緊張してたんだろうとか、
うん、
あの会社でみんなの前でプレゼンするの とかももう本当に嫌で嫌でしょうがなかったけど、
うん、
今となってはあ全然大丈夫じゃんみたいな、
うん、
やっぱり最初の一歩がすごい大変なだけで、
うんうん、
もうやってみちゃうと、まあ、怖いものなしというか、うん、あとはこう続けるだけっていうかね、
そうだね、
はい、そういう感じですかね、
うん、
はい、ではまあちょっと最初にも話したんだけど、今あの英会話を勉強する上で英語以外に大変だったことは、アミの実際の体験で、
私は結構立ち振る舞いというか、その喋ってる時の自分がこう、まあ、手振り、うん、そのなんていうのジェスチャーとかもそうだし、あと日本、私もともとすごいシャイなのね、
はい、
だからこう人の目を見て話すとかもちょっとこうあんまり、まあ、できなかったの日本では。まあ、できるやってたけど、その得意なタイプではなくて、
はいはいはい、
だけどこう英語だとその意見を言わなきゃいけなかったりとか、やっぱり相手とに、あの目を見て話すことによってこうコミュニケーションがちょっと円滑に回ったりとかっていう意味で、
うんうん、
そのどう立ち振る舞いをするかっていうのがすごい大変だったかな。 なんかそのジェスチャーもこう日本人がよくするジェスチャーとかもあるし、それをこうどういう風にしたら、まあ、その英語っぽくなるかなみたいな、結構こう形から入るタイプでもあるから、
なるほどね、
なんかあの本当に手をこうどういう風にして動かすとかもそうだし、うんうん、あのまあ、表情とかもあると思うし、
はい、
あとはこうやっぱ自信を持って、自信を持つ、その自信がなくても、うん、もうなんか堂々とする、で相手はあの人自信持ってるなって思わせるぐらい、なんかもう本当にここまで来たらこう演技じゃないけど、
わかるわかる、
どういう風にしてそう自信持ってるなって思わせるか、
はい、いやもうすごい同感、自信の面はね、うん、もうよく私が言う fake it to make it、 本当に、
うん、
もうそういう風になるまで、自信を持つまでもう自信を持ったふりをするしかない、
そうだね、
うん、そうかな、まあ、私はあのそういう立ち振る舞いとかもすごい同感だけど、それプラス、
うん、
やっぱ文化の違いというか本当の文化を こうやって、あ、これが違うんだってまず発見して、それをアクセプトするっていう、うんうんうん、この2つが大変だったかな。なんかすごいちっちゃいことなんだけど、例えば友達とレストランに行って、だいたいウェイターはまずさ入ってこの挨拶しに来て、
うん、
でドリンクを聞くじゃん。でみんなだいたいドリンクは最初にそういうの分かってるから、すぐ何が頼みたいかっていうのもこのピックアップしてオーダーするっていう、なんかそういうさ流れ、
うん、
でその後にアペタイザー頼んでみたいなのは、
うん、
やっぱりなんか日本にいると手を挙げないとウェイトレスが来てくれないとか、
はいはい、
で頼みたいものをいっぺんに頼むとかさ、なんかそういうちっちゃいことなんだけど、うん、結構友達といると気になることが、
うん、
大変だったかな。
そうだね。まあでもそれはやっぱ文化になれるっていうのはあれすごい、
はい、
簡単じゃないよね。
簡単じゃない。
なんか、うん、私よりも多分そのさっきは、まあ、そのアメリカ人の人と結婚したりしてるから、うん、もっとこう深いアメリカを、まあ、アメリカって言ってもその、まあ、ごく一部のアメリカ だけど、
そうだね、
うん、深くこう知って学んでると思うんだけど、うん、私も結構こう私にとっての普通が普通じゃなかったから、じゃあ、はい、私がそれを受け入れるしかないじゃない、ないそのマイノリティとして現地では、うん、っていうなんかその葛藤じゃないけど、いやでもこれ違うと思うんだよなって思いつつも、なんかまあアメリカンズウェイにこう合わせてとかもすごいこう、まあ、意識を変えていくっていうのも結構大変だったな、
うん、大変、まあ、だから常にオープンマインドで、まあ、自分が正解じゃないっていうか、まあ、自分は自分のやり方があるけど、
うん、
周りの人がどうやってるっていうのをこのペイアテンションするっていうのは大変大切だなって思います、
うんうん、
はい、では最後に勉強方法に、今勉強してる人に対する勉強、
うん、
おすすめの勉強方法について話していきたいんですが、
うん、
じゃあ日本にいる人に、日本にいる人ができるおすすめの勉強方法は何ですか？
まあなんか結構バイアスかかるけど、
うん、
まあ私最初こう耳から学ぶのは重要って言って、はい、で日本って結構こう書いて単語を叩き込むみたいなのが、うん、主流というか、まあ、メインというか、まあ、みんな始める勉強の仕方だと思うけど、はいはい、やっぱ耳からっていうのもすごい重要で、まあ、そういった意味でこういうね、うん、もう私たちのポッドキャストは日本語なんだけど、
うん、
いろんなこうある英語のポッドキャストを聞く、でそれもなんか英会話のポッドキャスト、その英語とはこういうことですとか、なんかこういう単語はこういう意味を持ってますとか、そういうのじゃなくて本当に英語の、うん、英語で喋ってる、まあ、アメリカ人とかその英語圏の人がやっているポッドキャストを聞くっていうのはすごいそのいいかなと思う。なんかまあ、うん、映画っていうのもあるんだけど、やっぱりこう学びがあることによってなんかこうスッと入ってくるのかなって思って言葉が、ね、で私も結構こうなんかやりながらポッドキャストをずっと聞いてたりとかもするし、うん、日本だとこう通学時間が長かったりとかする人もいると思うから、
う、ね、
こうポッドキャストを聞いてみるっていうのは、うん、いいかなと思います。
はい、なんか私も、まあ、ポッドキャストはすごいおすすめで、私が言われたのはなんか英語を勉強してるなら何のためにしてるか、会社の仕事のためにしてるのか、
うん、
それかただ英会話を学びたいだけなのか、それによってもしなんかオフィス英語を学びたいならそういう TV ショーを見るとか、
うん、
それ以外のただの映画カジュアルカンバセーションしたいならそういう、うん、その目的によって何を聞くかっていうのはすごい大切だなと思ってて、
あ、でもなんか、
はい、あとは、
うん、思うのはその英語を学ぶっていうのと英語を使うっていうのは全く次元の違うこと、なんか多分ポッドキャストでも前にも言ってると思うんだけど、その英語は喋れるようになるのは、うん、まあ、みんな勉強したらできると思うの。でもそれを使って何をするか、はいはい、だからそういった意味でそれをこうちゃんと自分の目標において、うん、例えばそのビジネス英語を喋れるようになって、完全英語のミーティングでこう発言したりとか、うん、相手の言ってることを理解するっていうのが目標なのか、うん、まあ、大学だったら英語で全部、まあ、私だったら科学だけど そう、医学とか科学の内容、はい、講義内容が分かるぐらいまでなるみたいな、 それぐらいの具体的な目標、その英語を使って何をしたいかっていうところが必要、あ、それを考えるっていうのは本当に重要だと思う。
わかります。
うん、
はい、そうだね、まあ日本にいる人は英語を使う環境に身を置くのは、そういう友達を作るとかそういうイベントに行くとかは、
うん、
結構最初の一歩が 大変なんだけど、
うん、
やっぱりそれを自分的にもうプッシュしていくことによって、
うん、
そこを最初のね一歩を踏み出せばそこからいろいろつながるから、
うん、
頑張って、そういうの一歩を踏み出してください。
まさに何か今もこのご時世さ、それこそマッチングアプリとかもあるじゃん、
うん、あるある、その
恋愛系もあるし、
はい、
完全こう恋愛じゃないやつとかもあるから、何、うん、か意外とそのそういう一歩を踏み出すツールは増えてきたと思うね。だからまあそれを使うか使わないかっていうのはその人次第だと思うけど、
はい、
こういろいろツールは増えてきてるので、
うん、
それをこう使って外国人の知り合いを増やすとかもいいと思うし、なんかそういう場に行くとか、うん、そういうイベントを探すとかも、
はい、
すごい簡単になってると思います。
わかります。じゃあ、うん、次は海外にいる日本人で、まあ、もう生活してるわけだけど、
うん、
英語の勉強でおすすめすること、なんかもう住んでると意図的に勉強しようっていうのはちょっと、うん、しない人もいると思うの実際、
うんうんうん、
留学生だったら、まあね、自分の専攻的な専門のを勉強してるしって思うんだけど、やっぱ英会話っていう意味で勉強できるおすすめの方法は何ですか？
私は意外とね、うん、友達作るなんてそんなに簡単じゃないと思ってて、
うん、
やっぱ大人になればなるほどこうなんだろう、空気をこの前話したさ、空気読むじゃないけどさ、日本人でさ、あ、今話しかけていいのかな悪いのかな、なんかやめとこうかなみたいな感じで、うん、意外とこう友達を作るのがなんか不得意というか、はい、海外になるとなんか英語も得意じゃないしっていうので、うん、こうすごいマイナスに考える人が私の周りに何人かいたんだけど、
うん、
まあ、そういうのを私もすごい理解できるから、まあ、だったらこう例えばこう毎日行くカフェとか朝コーヒーを買うカフェとかを決めて、
はいはい、
そこの店員さんと、まあ、絶対か、うん、会話はしなきゃいけないじゃん、その注文するときに。
そうだね。
でそういうのでこうどんどんどんどん増やしていって、そうするとさ多分向こうも、あ、今日も来たのねとか、なんかこう、
うん、
でもうちょっとそれがパーソナルな会話になってったりとかして、はい、まあ、こう会話、英会話っていう意味でそういう、なんていうの、小さいところから始めるっていうのはすごいありだと思うし、うん、アメリカとかさ、うん、なんかスタバとかでもさ、すんごい店員さんフレンドリーでさ、
そうだね、
なんか普通に How are you doing? みたいな、日本ではさ、なんかお元気ですかみたいな絶対聞かれないけど
言わないね、
なんかおはようございますみたいなのは日本だけど、うんうん、アメリカとかで本当にさ、なんか How are you? とか今日どんな日みたいな感じで、
はいはい、
聞いてくれるから、そこからこう会話を広げていくっていうのはありかなと、うん、まあコーヒーじゃなくてもこうお店とかレストランとか、
そうだね、
ね、いろんな、何でもいいけどそういう通うところをなんか人が
作ってみる、うん、小さなところからね、
うん、
はい、じゃあ小さなところから大きなところっていうことで、私は
うん、
体を動かすコミュニティに入ることが私の経験的には一番効果的だったなって思ってて、
うん、
まあ、ダンスとランニング
で、はいはいはい、
ダンスはまあさあいっぱいクラスもあるし、私はオーディションをたくさん受けて、うん、ダンスチームに入って、
うん、
でそこからなんかやっぱりダンスを通してまあ、4ヶ月とかさ週2で毎日会ってればそうやって話す機会もすごいたくさんあるし、
うんうんうん、
でダンスの練習してお腹空いたからってみんなでレストラン行ってとか、なんかそうやってさこう広がっていくから、そこで英語を、まあ、その時はペラペラ話せなかったんだけど、聞いてくれる、みんなも聞いてくれる姿勢でいてくれたし、
うん、
まあ、ダンスだけじゃなくても、まあ、ランニングだったら今だとアメリカだったらいろんなレベルのランクラブがあるのね、いろんな場所に、
うんうん、
だし、まあ、完全にガチなランナーのランクラブもあれば本当に
なんか週に1回2回5キロぐらい走ってその後に、
うん、
このバーでビール飲みましょうみたいな面白い、うん、こうカジュアルなのもあるから、
うん、
なんか別に 毎回行かなくてもいいけどたまに顔出すとか、
うん、
なんだろう、そうやってできることが、体を使って英語を話さないで仲良くなれるコミュニティに入るっていうのが大きいかなと思います。
まあ、なんか体を動かすと結構こう脳の血流も良くなって、多分頭の回転も速くなるっていう、
うん、あ、そうなの、
うん、
へえ、
とかもあるので、
はい、
すごいこう動かしながらとか、まあ、クラスその多分ダンスってさちょっとハードル高いというか、
や
っ
ぱりさっきみたい
じゃないとそういうクラブには入れないだろう、
うん、
あのまあそのもっとクラスっていうのをあの、
うんうん、
教えますよみたいなクラス、そうそうそう、はいはい、取るのはできると思うし、
うん、
あとなんかワークアウトクラスとかスピードとか、
そうだね、はいはい、
なんかやっぱスポーツやってる人ってさ、こうなんて一気団結、一気団結っていうの、
うんうん、
なんかこう、うん、まとま
って
、っていうかさ、なんかそう、私たちなんか俺らやってるぜみたいな、こう
分かる、
すごいこう
その本当に言葉を話さなくても、ね、こう信頼関係が生まれるというか、うん、お互い一緒に、うんうんうん、あのきついワークアウトを乗り越えた、あ、よし、よく頑張ったねみたいな、そこでもう仲間意識が、う
ん、でそっからなんか着替える時とかに会話始まったり、
ね、そうそうそう、そうなの、
うん、
なのでまあ私はね、あのそういうのをおすすめします。
はい、
はい、あのでは最後に質問なんですけど、うん、さ本当に最後の質問なんだけど、
うん、
あの発音についてはどうやって勉強したか、勉強というか、うん、どうやって習得したかを、まあ、聞きたいんですけど、まあ、アミは帰国子女だ、うん、帰国子女というかちっちゃい時にタイに行ったから、まあ、そこでアドバンテージがかなりあると思うんだけど、
うん、
まあ、どう思いますか。
私はやっぱり耳から入るそのネイティブスピーカーの英語を聞くことによってこう、
はい、
あの自分の発音も良くなるとは思う。でも
そうだよ、ね、
発音って本当に最後の最後に気にすればいいことだと思っていて、うんうんうん、というのも英語ってアメリカなんか日本人が英語って思うともうなんか一通りのなんか一つの英語みたいに思うかもしれない、その綺麗なさ、
はい、
よくニュースで見るような英語かもしれないけど、やっぱりその行く地域によってさ全く
全然違う
ニュアンス、うん、なんて発音とかさ使う単語とかフレーズとかも変わってきたりして、
そうそう、うん、
だからそんなにあの発音って重要なものではないと思っていて、うん、なんか英語って本当に最終的に簡単に言えばさツールなわけで、
はい、
なんか言いたいことが言えてれば別にそれがすごいなまってる英語でもちゃんと相手に伝わってればいいかなと思うから、うん、もちろん綺麗な英語を喋れた方がこう自信につながるっていうのはあるとは思うけど、
うん、
もうなんか必ずしもそれがすごい重要なものではないし、一番最後に考えればいいことだと思ってます。
はい、私もね同感だし、まあ、正直私の発音は別に上達しているとは思ってなくて、もちろん、うん、まあ、私はもうあの J さんが常にいるので、
うん、
何言ってんのって時はあの発音直してくれたりするんだけど、
うんうんうん、
だけどもう今はねもう全然気にしてない正直、
うん
うん、
いや伝わればいいんだよ。
そう伝わればいい、伝わればいいし、うん、自分の意見が言えればいいし、
うん、
本当にツールの一つでしかないんだなって思います。
うん、だからなんか発音に、はい、を努力するよりもこう単語を増やしたりとか、その
言う、そうだね、
使えるフレーズを増やしたりとか、
うん、もう質を高める
に、そう注力した方がなんか正直こう話しててもすごい発音はうまいんだけど、なんか会話の内容が何もない人、なんかこううまく物事をこうコミュニケーションとできてない人と、
うん、
英語はめちゃめちゃその発音はめちゃめちゃ下手なんだけど、なんかすごいいろいろなんか
物知りな人とかね、
ができてて、そう話してる人の方がそっちの方がすごい話してても面白いし、あこの人本当に英語できるんだなって思うから、
うん、
なんか相手が判断、その英語できるかできないかの判断って絶対発音ではないし、
うん、
その
分かる、
どれだけ思いを
考える
とかを言えるかっていう、
はい、のが、
うん、
そうですね。はい、ではまああの今回は英会話の勉強の方法について話しましたが、まあ、勉強方法ってまあ正直人それぞれだし、うん、あの なのでまずは自分の性格やあの合う勉強方法をこう探して見つけ出すのも一つの近道かなと思います。私は実際に机に向かうよりも人と話して学ぶタイプだったので、うん、まあ、どんどんそういうチャンスを探してたし、逆にちゃんとさ単語を覚えたりとかあの、うんうん、リーディングとかするのが合ってる人はあのそういう人も必ずそれプラスアウトプット環境を作ることも大切だなと思います。
そうね、英語英会話に関してはやっぱりまあその テーブルに本に向かう人が 本に向かうのが好きな人でもやっぱりどっかでこうアウトプットして会話をしてっていうのが必要、その練習が必要だから、う
ん、はい、
アウトプットをする環境を作ったりとか、あとはまあその本当に喋らなきゃいけない、英語を使わなきゃ生きていけないみたいな環境に本当自分を置くとかして、うん、英語英会話の機会をこう増やしていくのがすごい重要かなと思います。
うんうんうん、はい、まあ、それでは、私たちのこの英語のシリーズについて質問やこういうことを話してほしいっていうのがありましたら、私たちのメール contact.unosano@gmail.com それか、私の SNS から DM を送ってください。
はい、また来週
See you next week.
Bye.
Bye.